今日はホセア書第一章です。このところには神による回復の約束が語られています。一節に、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代にヘーリの子ホセアにあった主の言葉とあります。このホセア書の中心人物はこの書の名の通りにホセアという人物であったわけです。彼は北イスラエル王国での預言者でした。そして彼の名前ホセアはヨシュアと同じ意味があるわけです。それは主の救いということであるわけです。しかし彼はその名をいただいたわけですが、しかしその実際的な生活は非常に辛辣なものであったわけです。二節のところで主はホセアに言われた。行って会員の女と会員の子らを引き取れ。もうこれは全く無茶な要求であると思います。会員の罪を犯す、それはもう恥ずべきことであったわけです。しかも自分がその罪を犯すのではなくて、会員の罪を犯すその女と、そしてまた会員の子らを引き取れということです。もう普通に考えたら、これほどの恥辱、そしてまた人々からはどれほど自分自身が愚かなものであるかということを言われるような状況であったわけです。なぜ神様はこのことをホセアに命じられたのか。二節の終わりを見ると、この国は主に背を向け、淫行にふけっているからだ。この国、すなわち北イスラエル王国のことであるわけですけれども、主に背を向けた。主なる神様を礼拝しないで、偶像礼拝に陥ってしまったわけです。そして神様により頼まない。そして自分の欲のままに生きる。そのように北イスラエル王国は神様に離れて行ってしまったわけです。そのことのゆえに、この会員の女を妻とせよとホセアに神様は命ぜられ、しかも生まれてくる子供たちの名前がまたこれは大変なことであったわけです。4節に男の子が生まれた時にイズレールと名付けようと言われたわけです。イズレールはこれは地名です。4節の中頃に私がイズレールでの流血のゆえにエフーの家を罰しとあるわけです。エフーという人がこのイズレールで残虐な行為をし、そしてまた多くの血を流した。そのようなところの名前をこの最初に生まれる男の子につける。そしてまた6節には女の子が生まれる。その子をルハマと名付けよ。イスラエルの家を憐れむことはなく、決して彼らを許さないというような神様のこの北イスラエルに対するこの怒り、そしてまた北イスラエルは神様に従おうとしない、そのことのゆえにさらには7節を見ると、私はユダの家を憐れみ、彼らの神主として彼らを救うと言われて、逆に9節を見ると3人目の子供が生まれた時にはロアンミ、それは私はあなた方の神ではない、もうそのようにもう徹底的に北イスラエルを神様はもう憐れまれない、そして完全に見放されてしまうというようなことをこのホセアを通して語られた。そしてホセアはまさに実物教訓として彼はこのことを行っていったということであるわけです。本当にこのホセアほど悲惨な預言者の生涯を送った人は他にはないのではないだろうか そのように思います。しかし彼は神の預言者として神が命ぜられたことを彼は実物教訓としてただ言うだけではなくてそれを実際に行われた。しかしこのホセアの姿は言うなれば救い主イエス・キリストの姿であると言えると思います。なぜならば私たち自身が神様に対して罪を行い、背を向けて、そしてまた自分の欲望の思うままに生きてきた、そのようなものであったわけです。しかしそのようなものを引き取れ、神様は命ぜられ、そしてまた私たちはもうまさに誰も救ってくれないような絶望的な人生を歩んでいたものをもイエス・キリストは救ってくださる。それどころか自らの身をもって私たちの罪の犠牲となって十字架で血を流し命を捨ててくださる。これほど大きな愛は他にはないわけです。ですから私たち自身の姿はまさにこのゴメルの中に見出すことができるんではないかと思います。逆にこのホセアの姿に私たちはイエス・キリストの姿を見ることができる。そしてイエス・キリストは私たちを贖い取ってくださり、そしてまた私たちの罪を自らが背負ってくださって私たちを愛してくださる。その姿を私たちはこのホセア書から学ぶものでありたいと思います。そしてこの北イスラエルはそれで終わるのではないということです。十節のところを見るとイスラエルの子らの数は測ることも数えることもできない、海の砂のようになる、滅んでなくなってしまうのではなくてもう非常に多いものとなる、しかも私の民ではないと言われたその場所で彼らは生ける神の子らと言われる。全くそれが逆転していく。それはまさに十字架の力であるということが言えると思います。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。神様は私たちに力を与えてくださる。そして私たち自身を生ける神の子として受け入れてくださり、また生かしてくださるということであるわけです。そしてもう一つの約束は11節にユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められとあるわけです。この二つはもともとは一つであったわけなんですけれども、しかしソロモン以降に分裂してしまう。しかしその分裂したその二つの国が一つに集められ、一人の頭を立ててその地から登ってくる。この一人の頭というのはすなわちイエス・キリストである。イエス・キリストは十字架によって私たちを和解させてくださる。まず私たちが父なる神様に和解することはできます。そしてまた私たちがもし人と争っているならば、この十字架によって私たちは許されて一つとなる。その祝福が与えられるということであるわけです。最後に、誠にイスラエルの日は大いなるものとなる。この神様の贖い、罪の許しによって、私たちは滅びゆくものから大いなるものと、もう大逆転の神様の大きな救いの御業があるわけです。私たちはこのホセア書を通して、もう一度自分自身がどれだけ罪深いものであるのか、そしてまた神様は私たちを愛し、そしてまた私たちを代価を払って買い取ってくださり、ご自分のものとしてくださる。その深い愛を私たちは心の内に覚えさせていただきたいと思います。